聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章17節からですね、18節と書いてますが19節まで、新約聖書398ページです。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。聖書の言葉は以上であります。このはピリピ3章後半、もう少し学んでいきたいと思っているんですが、3章20節が特によく知られているというかですね、有名な御言葉であります。3章20節のところですね、私たちの国籍は天にありますとありまして、非常に印象的で有名な御言葉です。どこかで一度は聞いたことがある、そういう方も多いと思います。でこちらがすごく有名ですので、ちょっと今日の箇所ですね、17節のところなどは、あまりかえってですね、注目されていない、そういう箇所でもあるように思います。ただとても大切なことを教えられているところで、私自身もですね、すごくこう教えられることが多い、そういう箇所ですので、ぜひこのところから改めて教えられていきたいと思います。で、3章の後半のところですね、これまでのところでパウロは、一人一人がですね、すでに到達したところ、今いる段階、今の状態で、より主イエス・キリストに近づいていく、より主を知ることを喜び、主を求めていく、そういうあり方を、成長、成熟したクリスチャンの姿として教え励ましていました。キリストご自身と神が最終的に与えてくださる賞を目指す、そういう歩みが教えられています。でそのような姿こそが、大人の成長したクリスチャンであるということでした。でただこのことをですね、確認すると、一見するとですね、この17節から言われていることは、ちょっと違ったことのように思えるかもしれません。17節ですね、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。こうあるんですね。でこの、私に習うものとなってください、非常に大胆な言葉ですね。でどういう意味でパウロがこれを言っているのか、どういう意味で、私パウロに習うものとなるべきなのか、この点すごく注意深く確認する必要があると思います。で私たちはあまりこういう言い方を、しないかなと思うんですね。でそういうこともあってですね、私はこの箇所を読むたびに、ちょっとこう自分の襟を正すというかですね、自分自身の姿を正さなければならない、戒められる、そういう思いがするんですね。でどういうことかと言いますと、クリスチャンであっても、あるいは、特にですね、牧師のような立場であると、私に習うものとなってくださいというのはですね、ちょっと、気が引けるというかですね、そこまで勇気がないなというか、むしろですね、謙遜ではなくてですね、ここが難しいんですね、謙遜ということよりも、ちょっと責任を負いたくないというかですね、ちょっとそこまで言う勇気がない、自信がない、そういう悪い意味でですね、私なんかは見ないで、私の真似はしないで、むしろイエス様をしっかり見てくださいと、 ちょっとですね、逃げたくなってしまう、そういうことがあるかなと思うんですね。で、まあ、人を見るのではなくて、イエス様をしっかり見ましょうと、キリストに習っていきましょう。まあ、こういうふうに言われたりですね、こういうふうに教えることの方が多いかなと思うんですね。でもちろんこういう、まあ、言い方というかですね、こういう教えは私は悪いことではないというかですね、非常に正しいことですし大切なことだと思います。人を見るのではなくて本当にイエス・キリストを見つめてキリストに習っていかなければならない。まあ、これはそうなんですけれども、ただパウロはでもそうは言わなかったんですね。まあ、自分を見ないでくれというふうには言わなかった。むしろ私を見て私の真似をしてくださいと、私に習うものとなってください、そういうふうに言っているんですね。まあ、つまりパウロは自分のことを何か棚に上げて他の人を教える、まあ、私のことは置いといて皆さんしっかりやりなさいよと、そういうことは決して言わなかったんですね。でこのことは、まあ、本当に自戒の念を持ってですね、受け止めなければならない、そういうことだと思います。で同じようなことがですね、実は他の箇所でも教えられていまして、コリント人への手紙第1ですね、ちょっと聖書のもうちょっと前の方に戻っていただいて、第1コリントの9章を見てみたいと思いますが、新約聖書339ページ。新約聖書339ページ、第一コリント9章24節からですね。第一コリント9章24節から、競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。こうあるんですね。で、まあ、ちょっと注意をしておきたいとは思うんですが、この、まあ、第一コリントの9章もそうですけれども、まあ、非常に厳しい言葉でもあるので、注意して受け止めたいと思うんですね。自分の体を打ち叩いて、まあ、服従させますと、こういう言葉もあって、でこれは、まあ、イメージとしてはですね、何かすごく厳しい修行のようなことをして自分自身をまさに打ち叩いて、自分の悪い部分を、まあ、直していこうとするとかですね、自分自身が良い人間になる、まあ、何かこうこの言葉でイメージするのは自分の力で罪を克服する、そういう姿がですね、どうしてもイメージされてしまいます。ただ、まあ、パウロが言いたいことですね、そのパウロが言おうとしていることはそういうことではないと思うんですね。そのような理解ではパウロが自分の義を追い求めている、そういうこととなってしまって、これまで語ってきたことと正反対になってしまうんですね。ですから、まあ、イメージとしてはですね、すごくこう自分自身を打ち叩いてと厳しいことを言っているんですが、まあ、ここではこう競技ですね、走ることを例に挙げて、で大切なことはですね、賞を受けられるように、賞を得られるように、最終的な目標、キリストが与えてくださる賞を目指していくんだと、自分自身が失格者とならないように、自分の義ではなくて信仰によるイエス・キリストによる義、そこに生きていこうとする、そこに生きるために まあ、ある意味で自分自身を打ち叩いているということですね。まあ、なのでこの点をちょっと注意が必要ではないかなと思います。でその上で、ピリピの3章の方もですね、実は同じ、まあ、まさに同じようなことを言っていまして、まあ、パウロは私に習うものとなってくださいと言っていますが、どういう、まあ、パウロの姿に習うのか、そこがすごく大事ですね。でこれまで語ってきたパウロの姿、3章8節以下のところ、ピリピの方を戻りまして、3章8節以下のところをちょっと振り返っていただきたいんですが、まあ、パウロはもともと立法主義的なユダヤ人としての背景を誇りとしていた、そういう人ですけれども、でもイエス・キリストを知っていることの素晴らしさ、まあ、ここに目が開かれて大きく変えられていった。かつての誇りがもはや散りあくたとなっている、まあ、そして何よりもキリストを求めていきたい。立法による自分の義ではなくてキリストを信じることによる義、まあ、これを本当に喜んでいる。だからこそですね、すでに得たのでもなく完全にされているのでもなく、ただ捉えようとして追求している。キリストを追求し、キリストにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目指して一心に走っている、まあ、人と比べるのではなくて、まあ、少しでも主に近づいていこうと、主が最終的に与えてくださる賞、そこだけを見てそこに向かっていこうとしている、まあ、そういう姿がですね、このピリピの方でも教えられている。でこういう私パウロの姿にあなた方も習ってくださいと言っているわけですね。ですから決して自分の力でですね、何か自分を変えて自分自身の力で救いを得ようとするとか、そういう私パウロの姿に習ってくださいということではなくて、むしろそういう姿ではなくて、本当にイエス・キリストの十字架にひたすらより頼んで、キリストが与えてくださる賞を目指して生きようとする、そういう私パウロの姿に習ってくださいと言っているわけですね、まあ、ここがすごく大切なことだと思います。でさらに3章17節、まあ、この17節はですね、私に習うものとなってくださいとあるんですけれども、まあ、もう少しですね、意味合いを説明すると、兄弟たち一緒に私に習うものとなってくださいという、まあ、そういう意味合いがあるですね。一人一人がですね、たった一人でパウロに習うものとなっていく、パウロの真似をする、そういうことではなくて、兄弟たちが、教会の兄弟姉妹がみんなで一緒になってパウロに習うものとなっていく、そういうことが意図されています。で17節の後半でもこうあるんですね。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいとあります。でここからもですね、パウロだけの真似をする、そのことが求められているのではなくて、私たちパウロのような人たちの姿をしっかりと手本にすると。しかもパウロたちの姿を手本としている人たちにも目を留めて、そういう姿に習うようにと教えられているんですね。ですからこれは決して一人ではなくて、理想的な姿がですね、パウロだけっていうことではなくて、同じように本当にこのキリストの義に生きようとしている人たちがパウロの他にもいると。で、そういう人たちの姿をしっかりと手本してほしいし、そういうキリストの義に生きようとしている人たちが他にもいてですね、そういう姿にしっかりと目を留めて、その姿に習うようにということが言われています。で、私はここに、まあ、教会のすごく大切な姿があると思うんですけれども、私たちが、まあ、本当に信仰に生きる、自分を捨てて自分自身を誇るのではなくて、キリストのみを誇りとしてキリストを信じる信仰に生きようとする、 これはですね、一人でやっていくことではなくて、まあ、この仲間と共にというかですね、他の信仰者と共に、まあ、しかも他の信仰者を、まあ、ある種手本としたりですね、模範としながらやっていくことだということですね。で、私たち、まあ、手本や模範というとですね、まあ、自分で私を手本にしてくださいとか、模範にしてください。まあ、そういうふうに言うのはですね、ちょっと気が引ける、やはりおこがましいと思えたりですね、私が手本だなんてちょっととんでもないと、そういうふうに思えてしまいます。でもやっぱりですね、教会の中にこそ、クリスチャンたちの中にこそ、パウロのように自分の義ではなくて、キリストの義に生きようとしている、そういう、まあ、見本というかですね、そういう姿がたくさんあるんですね。で、そこにしっかりと目を留めて、それに習っていくことが、やはり大切なのではないかと思います。で、このことからも、やはりパウロはですね、何か自分だけを誇りとして、自分の姿だけを習いなさい。私だけの真似をしなさい。この、まあ、パウロ、素晴らしい私の真似をしなさい。そういうふうに言っているのではなくて、パウロは自分のことを誇っているのではなくて、パウロ自身も自分自身の義に頼って生きるのではなくて、キリストを信じることによる義により頼んで、ひたすらにキリストを目指して生きようとしている。他にもそういう姿がある。だからそういう姿をしっかりと見て、一緒にその姿に習っていこうではないかと、そういうあり方を教会に教え励ましているんですね。で、そういう意味でパウロは自分を打ち叩いてキリストに従うことを目指し、また求めている。またキリスト以外のものを求めたり誇りとすることがないようにと、戒めていますし、同時にですね、パウロ自身も他の人たちの姿から本当に大切なことを教えられて、そこに歩もうとしている、そういう姿を見ることができると思います。私たちはどうでしょうか。私たち自身が本当にキリストのみを誇りとして、キリストを求めているパウロたちのような姿を本当に模範としているか、それが問われると思います。で、もし私たちがしっかりと目を開いてですね、教会の兄弟姉妹、他の人たちの歩みを見るならば、もちろん、まあ、真似をしない方がいいこともたくさんあるかもしれません。でも同時に、一人一人の姿の中にキリストを求めていこうとしている、そういう姿もあると思うんですね。そこにしっかりと目を向けるべきではないでしょうか。そして本当に共に、そう本当に模範とするべき姿にしっかりと習っていくことを求めていく、そういう必要があると思うんですね。その上で、まあ、後半18、19にもさらに18節、19節目を向けていきたいと思うんですが、で、前半と後半はですね、ちょうど、まあ、この箇所対のようになっていまして、前半の方で、まあ、より積極的な言葉でですね、あるべき姿というのが教えられているんですが、後半の方で逆にですね、悪い姿、こうなってはいけない、良くない姿ということが言われています。18節からですね、というのは私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。で、ここに描かれている姿は、キリストを目指すのではない、キリストを目指しているパウロたちに習うのではない、まあ、それとは正反対の人たちの姿が言われています。で、そのような人たちのことをパウロはキリストの十字架の敵として歩んでいる、そういうふうに言っております。で、まあ、今日の宣教題はですね、キリストの十字架の敵というふうにしましたが、これはもちろんですね、まあ、悪い意味でこういうふうになってはいけないと、 こうあってはいけない、まあ、そういう戒めの意味でこのタイトルをつけております。パウロは多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる、しかもそのことに涙していると言っています。でこのことからも、まあ、パウロが意図している十字架の敵として歩んでいるという人たちはイエス・キリストのことなど何にも知らないクリスチャンでもないような人たちというよりも、むしろですね、イエス・キリストについて少しは聞いたことがある、いやむしろクリスチャンであるのに十字架の敵となってしまっている、そういう人たちのことではないかと思います。で皆さんはこの十字架の敵という言葉を聞いてどういうことを考えるでしょうか。まあ、言葉の意味としてはですね、イエス・キリストの十字架をまあ敵とする、憎む、敵対する、そういう人たちだと、まあ、非常に激しい言葉ですね。キリストの十字架を否定したり敵対する、憎む、そういう人たちだ。ですから何かイエス・キリストにすごくこう反対する、そういう人たちのことをイメージしやすいかもしれません。でもですね、ここでパウロが言おうとしていることは、まあもちろんそういう激しく反対する人も含まれるとは思いますが、ちょっと違う性質の人たちではないかなと思うんですね。で、まあ具体的にはですね、どういうことかというと、3章の前半で言っていた肉を誇りとする人、キリストイエスを誇りとしない人のことを、キリストのそういう人こそですね、実はキリストの十字架の敵となっている、そういう人たちはキリストの十字架の敵として歩んでいると、パウロは言っているのではないかと思います。イエス・キリストは私たちを罪とその刑罰から救うために十字架にかかって死んでくださいました。でもこのキリストの十字架の敵となるということは、私にはそんな十字架は必要ない、まあそう言ってイエス・キリストの十字架を軽蔑する、まあある意味でそういう意味で敵対する、そういう人のことだと思うんですね。私には十字架など必要がない、キリストの十字架に頼るよりも自分の力で歩んでいきたい、自分の力で罪を克服してより良い人間となって自分の誇りを保ちたい、まあ、そういう人こそですね、まさにキリストの十字架の敵として歩んでいるのではないか、十字架になど頼らず、十字架なんか必要ない、そういう態度こそがこの十字架に敵対する態度であるということですね。これはまさにこの3章前半で言われてきた肉を誇りとする人たちのこと、あるいはかつてのパウロ自身の姿ですね。律法による自分の義を誇りとしていたかつてのパウロの姿を言っていると思います。ですからパウロは、まあ、この今も涙ながらに言うのですがというのは、まあ、そういう意味があるんですね。おそらく自分自身も自分の誇りを求め自分の義を求めてきた、だからこそそういう本当に虚しい生き方に戻ってほしくない、このキリストの十字架にキリストの義にのみ頼ろうとする、そういう歩みをしてほしい、そういう思いがあるからこそパウロは涙ながらに言うわけですね。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでしまっている、それを悲しみ悔やんでいる、そういうことではないかと思います。さらに19節ですね、こう続けていますね。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。かなり厳しい言葉が語られていますが、でもやはりこれは真実であると思います。キリストの十字架以外に私たちには救いはない。もし私たちがこの十字架に頼らずに、イエス・キリストの義に頼らずに 自分の義に頼って、自分の力に頼って罪を克服し救いを得ようとするならば、当然ですね、この自分の力、自分の義が足りないので、その結果は滅び破滅となってしまう。せっかくですね、キリストを信じる信仰、それによる義が差し出されているのに、それを拒んで自分自身の誇りを求めようとするならば、そこには救いがないということです。そしてこのような人たちは結局は欲望を神としているのだと、そういうふうにパウロは語っています。地上のもの、地上の名誉を追い求める、地上のもの、地上の名誉を追い求める、そういう欲望を自分の神としているのだと。そしてそのように滅びゆく、消えていく地上のもの、地上の栄誉を追い求める、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考えているのだと。神と神が与えてくださる救いや祝福、永遠の命ということに目を向けるのではなくて、過ぎ去っていく、滅びゆくこの世のものに目を留めてしまっている。そしてこの世のものを追い求めてしまっている。だからこそ共に滅びゆく、そういう結末を迎えるということです。このような姿こそまさにキリストの十字架の死を無意味なものとしてしまう、キリストの十字架を敵としてしまう、そういうあり方ではないでしょうか。私たちもこのパウロの言葉を通して私たち自身の歩みを振り返りたいと思います。私たちはどういう歩みをしているでしょうか。キリストの十字架に敵対する、そういう態度を取っていないでしょうか。あるいは私たち何を求めているのか、どういうことを目標としているのか、それを振り返ってみる必要もあると思います。イエス・キリストを求め、キリストが与えてくださる賞を目指しているのか、それともこの滅びゆく地上のもの、地上の栄誉、あるいは自分の欲望を追い求めているのか、どのような歩みをしているでしょうか。キリストの十字架に敵対するものとならないように、本当にこのイエス・キリストの十字架の死、それを求め、また誇りとする、そのようなものでありたいと思います。またパウロのように、そしてパウロのようにキリストを求める人たちと共にキリストご自身を求めていきたい、キリストご自身を誇りとするものでありたいと思います。教会の兄弟姉妹の姿を見るときもですね、キリストを目指している、そういう姿に目を留めて共にそこに歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し教え励ましてくださることをありがとうございます。本当に私たちの中には不十分な姿しかありませんが、でもパウロは私に習うものとなってくださいと呼びかけております。パウロ自身が本当にイエス・キリストの義に生きようと、キリストを求めてキリストにおいて与えられる賞を目指していたことを教えられ感謝をいたします。私たちもその姿に習い、求め、目指していくことができますように、教会の交わりの中でも本当にそのように共に互いを手本として良い姿に習っていくことができますように、どうぞ導いてください。キリストの十字架の敵として歩むことがないようにお守りください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。